今年の新年の標語が、主イエスよ来てくださいという、標語で、踊り教会は、恵みを分かち合っています。皆さんちょっと一回読んでみましょうか。3、はい、主イエスよ来てください。はい、この言葉はですね、主イエスの再臨を待ち望む言葉ですね。主イエスキリストの再臨を待ち望む言葉。このイエスキリストが天に昇られてまた来られるということが聖書に約束されていることなんですけれども、その日がいつ来るかわからないのですけれども、この日に備えていくべきだということが私たちの使命であります。で、今日はこの御言葉を伝えながら待ち望むべきだということを分かち合いたいと思いますね。主イエス様っていう方がなぜ私たちが待ち望まなければならないのかっていう方は、もうイエス様を信じている人にとっては愚問なんですが、私たちこう全ての人が知ってるわけではありませんね。主イエスは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり死なれ復活して、全ての人の罪を解放され許され、そして死を打ち破り永遠の命の希望を与えられました。そして今は天に昇り、そしてまたそこから来られるんだということなんですね。今の時代はそのことを多くの人が受け入れ、全ての人が主イエスによってこの救われるための期間だというふうに理解してよろしいと思います。で、私たちはこの罪の問題というものから逃れることができません。皆さんの中にも罪というものがあるんですけれども、それをこうどういうふうにしたらよいのか、私たちの命のこと、死のこと、どう理解したらいいか、このことに対してこの理解じゃなくてその事実というものを私たちにはっきりと示してくださり、救いの道を示してくださっています。ですから私たちの人生に生きる意味が回復し、私たちの人生は死んで虚しい終わりではなく、本当に生きる恵みにあふれているんだということを私たちが表すわけです。これは人の力では解決することができませんでしたけれども、神様によってその突破口が与えられ、それを信じ受け入れるだけでまた私たちもそれに預かることができるということで、自分たちにはできないけれども与えられたことなので、恵みとも言いますし、また福音とも言うわけですね。良い知らせという意味ですね。福のある消息、福音としてですね、こう私たちに語られているわけです。で、いずれこの主イエス様は天に昇られたのと同じ姿でまた来られるということが聖書の中に記録されて、イエス様ご自身も天使によってこのことが宣言されているわけなんですが、この日のことを主の日と呼んで、私たちはその日のにはこの主イエスは今度は救うために来られるのではなく、最初は救うために来られましたが、その時はまさに救われたものを招き入れるために来られるわけであって、まあ救いの結果を完全に表すというふうに来られます。ですから一方ではこの世に残り罪の方に親しみを覚え、そちらに属している者にとっては主の日は滅びの日となりますし、また主を信じる者にとっては主の日は喜びの日となります。このコントラストはあまりにも激しいので、一緒に いてもですね、その差ははっきりと現れてしまうという、ある意味、こう本当に、厳格な日でもあるなということを思います。この日にグレーゾーンはありませんということなんですね。で、これは基本的に世の罪が完全に滅ぼされる日なので、これは良いことでもありますけれども、同時に罪に属していると滅ぼされるということなので、非常に厳格な日だというふうに受け止めなければいけません。ですから私たちはこの日のために、私たちは主イエスキリストを伝え続けなければいけないんですよということを今日分かち合っていきたいと思うんですね。テモテの手紙の第2では、この世の終わりの日に備えて御言葉を伝える使命を私たちが持っているんだよということを分かち合っています。で、ここから伝道と宣教の使命を私たちちょっと分かち合っていきたいなと思ってるんですね。今もう一度整理すると、 私たちは主の日に備えながら今日生きています。そのことを備えていきましょうというメッセージをずっと続けていました。そしてその備える、その備えっていうのはそんなに難しい話ではないけれども、今目の前にある小さなことを本当に変えていきましょうということです。ですから今日さまざまなことを、そのことをいろいろ話してきましたけど、聖書から具体的な話、今までは手術、これまで話してきたのはイエス・キリストがどんなふうに主の日を待たなければならないか、ご自身が説明されたその基本的な姿勢、油を絶やさないことで、ちゃんと与えられた役目を明確に果たしていきなさい、そういうようなことをですね話していたわけです。それもなんかスーパースペシャルなことをしないといけないのではなくて、本当に私たちに普段与えられていることをまず回復していきなさいということをですね、本当に語られていたことがわかると思います。で、それの日がいつ来るかわからないからこそ、普段今日という日に備えながら一歩一歩歩んでいかないといけないんだということを示されていた。イエス・キリストご自身から語られたマタイの福音書の御言葉を通してそれを備えていたわけなんですけど、今日はパウロが生徒たちを励ます手紙を通して、この主の日に備えるときにはどうしたらよいのかということが書かれてあるんです。このテモテの手紙の今日は4章なんですけれども、実は3章の1節には終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいと書かれてあり、その時にはといって、この説明の流れの中に4章に入ってきています。ですからやっぱり私たちはこの終わりの日というものを意識しながら、じゃあ今日まず私たちが何をしなければならないのかって言ったら、やはり御言葉を伝えることだということです。具体的にじゃあ私たちの働き、じゃあこの給食係が給食を与える、そのご飯は一体何なのかっていうことをまず考えたときに、私たちは御言葉を伝えることなんです。いいですか、クリスチャンは御言葉を伝えます。クリスチャンは御言葉を伝えます。イエス様に出会った人には御言葉があります。これを伝えるものです。どうぞ間違わないでください。御言葉を伝えるものです。皆さん御言葉を伝える方に、なりましょう。それはどんな形でもいいですから、小さな働きでもいいですから、御言葉を伝える人になってください。 SNS になんか文句ばっかりあげたり、あそこのシュークリームが美味しいとか僕もあげたくなりますけれども、そういうのはあげていいんですけれども、でも御言葉もあげてください。クリスチャンは御言葉を伝えるものなんです、私たちの人生を通して。でもなんかもう、こう一生懸命走ってしまうと御言葉を伝えることに疲れてしまいます。でも毎日ご飯を食べるように毎日御言葉を与えます。そのような私たちであってほしいなと思うんです。クリスチャンの本質的な働きなんですね。私たちの教会はこのただ恵まれようとする教会ではありません。私たちは御言葉を伝えようとする教会です。それが教会のアイデンティティでもあります。それが教会の使命でもあります。これが失われると交わりも、また愛し合うことも、もちろん愛し合うことなんですけど、何かちょっと方向がずれていきます。そして素晴らしい働きなんですけれども、それぞれの働きの中で何か人間的な思いや世の中の考え方へ様々なものになってしまって、気づいてしまうと世の中と何も変わらない、そのような状況に陥ってしまいます。私たちは御言葉を伝えるんです。御言葉を伝えることが私たちの使命であり、これが失われてはいけません。私の力で誰かを救うことはできません。御言葉に約束されているその主の働きがまさに主の通りになされることによって私たちが救われます。私たちの頑張りによって人々が救われるわけではありません。私たちの本当にこの御言葉を伝える務め、その中に愛を持って伝える務めの中において御言葉に触れられた人が救われます。私は皆さんの罪を贖うことはできません。イエス様がなしてくださいます。でも私ができることはこのイエス様を伝えることです。イエス様をなぜ本当に必要なのかということを本当に触れていただくために、私にできることを今日なさなければいけません。このことを私たちの使命、もし教会にこのことがなくて自分が御言葉を聞くだけにそこにとどまってしまうのであるならば、私たちはやっぱりちょっと方向がずれてしまいます。なぜならば私たちがその恵みを受けようとするその御言葉が、私たち今を生きる私たちに一番最初に命令されているのが御言葉を伝えなさいということです。 だからこのことが抜けると教会にアイデンティティが失われるので、集まりは集まるんですけど、喜びが失せ、楽しみが失せ、感謝が失せていく、そのようなことになっていきます。どうぞ私たちがこの御言葉を伝えることということをぜひ分かち合っていきたいと思います。その上で、本日のテモテの手紙第2の4章のまず一節を読みたいと思いますが、このように書いてありました。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら私は厳かに命じます。このように書いてありますね。第1番目のポイントは、すべての人がイエス様の前で裁かれることになるということです。すべての人がイエス様の前で裁かれることになるということです。で、まだイエス様のことはよくわからない人は、これはちょっと傲慢な風に聞こえるかもしれませんけれども、一言言いたいことがあります。それは、私たちが主イエスキリストを信じようが信じまいが、すべての人が主イエスの前に出ることになります。信じるか信じないかはあなたの自由ですが、信じるか信じまいが、あなたは主イエスキリストの前に出ることになります。そしてまた、生きていても死んでいても主イエスキリストの御前に出ることになります。その時に生きていようが死んでいようが、死さえもそれから逃れることはできません。生きているものも死んだものも神様の前に、イエスキリストの前に出ることになります。そしてもう一つ覚えないといけないのが、誰も自分の人生の善行だけ、良い行いだけで自分の罪がないと言い切れる人は一人もいません。で、私たちよく考えるときに、罪、一つ悪いことをしたら良いことをしようと思うんですね。こう、人間って本当に罪人だなと思うんですよ。一つ罪を犯したら良いことで補おうとするわけです。私たちももし夫婦で喧嘩をしたらですね、昔僕よくやりました。アイスクリームを買って帰るの、アイスクリーム好きだったんですね。アイスクリームを買って帰る、アイスクリームを買って帰ることが重要なんじゃなくて、それでごまかしたことが何度かありますよ。まあそれでね、こう ありますけど、そういうのが重要なんじゃないですね。ごめんなさいっていうことが重要なんですね。この問題が起こったことに対して向き合うっていうことが大事ね。ごまかす、なんか悪いことをしたんだけど、良いことをしたら償われる、そうではありません。いくら良いことを積んだとしたとしても、自分の犯したこの問題に向き合わなければ何も始まらない。今良いことをたくさんするんじゃなくて、まず今自分の犯した問題に対して本当に和解と一致があれば、いくらでも良いことを成していける。いくら素晴らしいことをしていたとしたとしても、一つでも罪があるならば、それはもうやっぱり罪だということになるわけです。これは本当に、私たちが難しいことだということを思います。この中に教会に来るとみんな罪人だって言われるんですよ。で、それ非常に心心地よいことではありません。しかも牧師がそのように伝えますけれども、じゃあ牧師も、じゃあお前どうなんだって言われたら、その言ってる本人でさえも罪人であると言わざるを得ません。でもですね、これは何か非常に世の中に適応できないとか、いろいろ反社会的だとか、そういうような話の話ではなく、神様の目から見ると、たった一つでも罪があるならば、それは本当に大きな罪なんだ。私たちは罪のことを非常に軽く感じます。まあ、これぐらいはいいよねって、ちょっとした嘘、まあ大丈夫だよねって。でも主の前にはそれは本当に大きな出来事。私は罪にあんまりにも親しみ慣れ親しんでしまっている世の中にいるので、罪を犯すことを何とも思わなくなって、最初はやるときにものすごい悪い思いをしたんだけど、それ続けていくうちに感覚が麻痺して、そんなの当たり前ですよと、そういう感覚になってしまう私たちがいるんですね。でもそれは本当に実は大きな出来事なわけです。この中に皆さんいろんな人がいますけど、罪を犯していない人は一人もいないわけです。嘘ついた人はいますか？聖書の流れの中で嘘ついている人と殺人をしている人は同列に並べられて同じ罪人です。 その罪の結果は同じです。罪の結果は同じく死ということになります。その代償にかかわらずそれぐらい重いことなんだということが私たちこう直面しなければならないことです。そんなの厳しすぎないですかって思うんですけど、それは私の考えであって、その被害を受けた人、加害者はそんないつもそう言います。でも被害者はそうは思わないということですね。被害を受けたのは神様なんですよということですね。だから私たちっていうのはイエス様の前で自分の正当性を自分の力だけで弁明できる人は一人もいませんということです、ね、私は皆さんのために仕えています、牧師です、本当に聖書の御言葉を伝えています、だから私には罪がないんですか。そうではないんです。私にも罪があります。じゃあどうしたらいいのか。じゃあ私たちの罪のすべての代償を払われた主イエス・キリストの恵み、つまり私たちの罪をすべて背負ってくださった方がいて、私たちの罪の償いのもうすべて支払ってくださっている、その身をもって支払ってくださっている方ご自身がイエス・キリストなんですね。でなんでそれを信じられるかということについては今日の主題ではないんですけれども、その主題は一体何かということを軽く申し上げますと、それは私たちのために本当に死んでくださって、そして死を打ち破られた方はイエス様だけだからです。まあ、他のものと見比べてみてください。他のものと見比べたら断然に違います。日本ってどうしても飯奉公みたいな感覚があるんですよね。殿様のために死のう、お国のために死のうみたいな、そういうちょっと全体主義的なところがあります。まあ時にはいいこともあるんですけれども、それでね、こうお互いが使い合うっていう姿がそこに使える。でも方向がやっぱずれてんですよね。やっぱり聖書的じゃないんですよ、それってね。聖書的じゃないんです。聖書のごく一部の部分を利用してるんです。使えるっていうところだけね。ところがやっぱり愛することがない、やっぱりちょっとおかしいんです。やっぱりリーダーが間違ってると、そうするとどうなるんですかって言ったら、とんでもない方向に動き出すということになっていきます。人々が生きるのではなく人々が死にます。日本に住んでるとどうしても王を生かすために、いや日本だけじゃないと思いますけど、王を生かすために民が死にます。でも私たちの主は、私たちの王は、私たちを生かすために王自身が死なれる方です。使える方を間違ってはいけません。でやっぱりずれてるんですね。何かいろんな御言葉じゃないとやっぱりずれます。ですからそこが大きな問題なわけです。でだからこのイエス・キリストが必要です。でイエス・キリストが共にいるならば、その裁きの時もイエスご自身が、この者は自分の力では罪人だったけど、私はその罪を贖ったことを私自身が知っています。なぜイエス・キリストが知っていますか。私たち一人一人のその罪の、その一つ一つの罪のためにイエス様が死ぬほど、いや死んで償ってくださっているから、忘れるはずがないですね。私たちも軽くしたことは忘れることが多いですけれども、非常に苦労してしてあげたことは忘れることがありません。それもらった方は忘れることがあるかもしれません。しかし傷を受けながらしたことは、傷を受けた人は忘れません。傷が残ってるからです。ですから主は私たちのことを覚えていらっしゃいますね。その裁きの時に私たちを裁くことはなく、その裁きは私たちの前を過ぎ去っていく。そもそももうその裁きはすでに私たちに降りかかる以前にすでに支払われているということになります。ヨハネの福音書の5章の24節にもこう書いてあります。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことなく死から命に移っています。アーメン。このことを私たちは覚えるべきだということを思うんですね。 そして私たちがいつこの世での命の終末が来るのか分からないのと同じように、いつ私たちの死が訪れるのか分からないのと同じように、この主の再臨もいつ来るのかが分かりませんが、必ず来ます、必ず来ます。で、ですからこの日に備えなければなりません。この日に備えるべきことは一体何でしょうか。この日を備えなければいけないんだということを、本当にこれを真剣に考えないといけないんですね。この来ないことのためにたくさん備えるのではなくて、必ず来ることのために備えるものは幸いです。それから逃れることはできません。今日御言葉にあったように、生きているものも死んだものも死さえもそれから逃れることはできません。死よりも厳密なものだということですね。生きてる間に死を見る人もいます。これ聖書通りなんですけど、生きてる間にイエス様が来られる人もいますから、確率的に言うと 死が 100% 来ない人もいます。 100% じゃもうかなり少ない数だと思うんですけども、それはあるんです。でも死よりも厳密なことは、イエス・キリストの前に私たちは必ず出なければいけないということです。これが どれぐらい厳密なことなのか。でも私たちの人間的な感覚だとイメージしにくいですから、私たちが皆いずれ死というものの目の前に立たされるのと同じように、イエス・キリスト、いやもっとそれ以上にイエス・キリストの前に出なければいけないんだということが、御言葉を信じるならばその通りだということです。だから私たちはこれに備えましょうということです。だから最初のポイントは一体何かって言ったら、全ての人がイエス様の前で裁かれることになる。覚えておきましょうね。今日皆さん、なんで自分の行動に理由を持ってください。なんでこれをしますか。私は必ず主の前で弁明することになるという強い動機をお持ちになってください。誰も見てないのになんでこんなことするんですか。私は主の前に必ず申し開きをすることになるということを覚えてください。誰も見てないからいいじゃないですか。違います。私は主の前で必ず申し開きをすることになることを覚えてください。逆にどんなに小さなことであっても、私は主の前で申し開きをできます。ああ、どんな小さなことでも主は褒めてくださいます。どっちもね、どっちも重要なことです。ですから私たちは全ての人がイエス様の前に裁かれること、これは信じている人だけがそうなるんじゃなくて、信じようが信じまいがそうなるということです。ここに大きなことがあると思います。ですから私たちこのことを覚えたいと思います。2番目のポイントです。今という機会を逃さず主イエスをの御言葉を述べ伝えるということですね。2節を読みます。ご一緒に読みましょうか。3、はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。アメン。今日の中心の御言葉です。有名な御言葉ですよね。その日に備えるために私たちに担っているもう重要な準備、油を絶やさない、もちろんこの後ですね、いろんなことを語っていきます。この祈りなんだよ、また御言葉なんだよということも、御言葉そのものに注目するメッセージもしたいと思っていますけれども、今日は御言葉を伝えることなんだよ。御言葉を伝えること、これをね、本当に私たちが持っている本当にまず第一番目のアイデンティティだと思っていただければいい。クリスチャンは主を証しするものですね。もう本当にこの召された人たちなんです、ね、教会っていうのは召された人たちの集まりなんですけれども、何のために召されたか、役割を持って使命を持っている。じゃあその使命って一体何かって言ったら、私たちが出会ったイエス様、私たちが知っている御言葉を伝えるという使命を絶対的に持っているんだということです。クリスチャンが集まっているのに御言葉がないって言ったらおかしいんです。だからやっぱりこの御言葉になって集まるわけなんですね。このテモテの手紙、今日のちょっと少し前、4章の少し前、3章の15節から17節にはこう書いてあります。 また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する、信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊化によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神の人がすべて良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。アメン。ちなみに御言葉は信じてない人たちに伝えるだけではなく、信じてる人にも伝える必要があります。もうどっちにも伝えるんで、なぜですかって言ったら、今読んだように、もう何て言うか、その中心コアなんですね。もうこれがないともう何も始まらない。なぜならば御言葉を、この御言葉、結局私たちは神の御言葉を信じること、イエス様を信じるっていうことはどういうことですかっていうと、やっぱりこの聖書に書かれてる御言葉がその通りだということを信じるということですね。イエスキリストを信じるという。であるならば、この御言葉が私たちのイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるわけです。創世記から黙示録まで、神様に罪からの救いを求めて読んだら、たとえ批判的であろうが肯定的であろうが、イエス様に出会います。ぼーっと読んでいると一番それがダメなんですけど、死を求めて批判的に、私ね、面白い方を知っていらっしゃってね、もう聖書なんて嘘っぱちだってね、もう 非科学的非論理的で、こんな非現実的な書物ない、まあ、言われたら、まあそういうところもちょっと同意するかなみたいなところもあるんですけれども、でも僕は違うと思っていて、まあむしろどちらかといったら超科学的、超っていうのはむっちゃ科学的だし、科学を超えてる話だと思っていますし、本当に私たちの論理を超えて、もっと私たちの論理の方が次元が低いと考えていて、私たちを超えた論理を見ている、私たちの論理も含んでいるけれども、それを超えているものだっていうふうに私はむしろ捉えていますけれども、でも私たちの世界だけで考えるんだ、自分たちの常識だけで考えるとちょっと理解ちょっと難しい、ですからなんだこれはと思ったんです。でそういう人がいらっしゃってね、絶対に否定してやると、こんなわけのわからない書物、簡単に否定できる、もう世の中見たら簡単にこんなもの否定できると思って、もう聖書一字一句をですね、全部否定してやろうと思ってですね、読んだ人がいらっしゃるんです。どうなったと思いますか？献身者になりました。まあ、パウロみたいな感じですよね。まあパウロほどの素晴らしい働きをしている方はどうか、そんな比べる必要はないと思うんですけど、でも献身者になりました、その人は。こんな非科学的、こんなわけのわからないことを言っていてと思って、がっつり否定してやろうと思って読んだら、否定できなくなって、否定できないっていうことは真実だなと思って、イエス様を信じることになりました。なんとなく読んでると一番良くないですね。もしくは本当に救いを求めて、主よ、創世記から黙示録までちゃんと自分のこととして黙想しながら読んだら、本当に私たち主イエスキリストを信じることができるものだと、私は御言葉にそれぐらいの大きな力があるんだということを信じています。ある宣教団体のお話をちょっと聞いたんですけれども、イスラム圏にこう宣教するときに、直接宣教ってすごく難しいじゃないですか。だから深夜番組みたいにすごく綺麗な映像を流して、あーって流すんですよね。深夜番組のなんか天気予報みたいな感じで、でただすごくいい景色を流すんですけど、音楽とすごくいい景色を流して、でも下にね、イスラム圏でも旧約聖書を使うから、旧約聖書のことをバーって流していて、最後に電話番号、そうすると電話がかかってくるんですって。でそしてイエス様を信じる人がたくさん起こされるんですって。誰が何もしたわけじゃないですよ、御言葉が流れているだけですよ。でもそれで救われていく人がいるんですって。すごく少なくないんですって。あ、すごいことを聞いたなって僕は思いましたけれども、あ、本当に御言葉を流し続けていくっていうことっていうのはすごく大切なことだな、御言葉に力があるんだなって。だって考えてみてください、イスラム圏でね、イエス様信じて得なことなんもないですよ。家族から縁切られるし、下手したら今の時代そんなことないかなと思うかもしれませんけど、殺されるぐらいの勢いになるところも いっぱいありますよね。だからそんな中でも、そんな中で何のメリットがあってイエス様を信じるの、でもそれでも信じる価値があると思えるほどのことが感じられるんだ。御言葉っていうのは本当に私たちを救いに受けさせることができる力があるんだ、私たちが救われるんだっていうことをはっきりと覚えたいと思います。またそれだけではなく、私たちを成長させるものだということも、神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。皆さんいろいろな学びしますね、学びもします、それはそれで重要です、ね、お医者さんがお医者になるためには専門的な知識が必要でしょう。それはないがしろにしてはいけません。聖書の学びだけでやっていてはダメです。ダメなわけじゃないですけど、でもその根本的な方向性の中にやっぱり聖書がないと何のためにしていくのかわからないです。ある、まあ、今はもうちょっと驚愕になったかもしれないですけど、ある女子校のところにですね、まあ、こういうことが書かれた、この聖書の御言葉のない知識は悪だと、そういうことがある。知識自体はね、知恵と知識自体は良いものですけれども、それをねどう用いるかが非常に大きな問題なんです。素晴らしい知識を持って人を殺すことができます。でもそれって道具にしか過ぎないんだから、だからそれを使う私たちがやっぱり聖書の御言葉に生かされていると、それを用いて人を生かしていくことになるけれども、それがないと人を効率的に死に追いやっていきます。効率的に、学べば学ぶほど効率的に。でも私たちは主イエスキリストの中にあるならば、効率的にもまた時にはロークだけするかもしれませんが、人を生かしていく働きになります。ですからこのことを本当に覚えたいと思います。どんどんどんどん社会は冷たくなっていきます。だから私たちこの本当に聖書の御言葉で愛すること、なんでそんな無駄なこと、私たちはキリストの前に出ることになります。申し開きをなることができるんです。今目の前に倒れてる人がいたけれども、それ通過したらそれを申し開きをすることになるんです。この人の声かけたところで何の得もないかもしれないですけど、神様は見ておられて、なんでそれを見て、ただ見て裁かれるからじゃなくて、私もそのようにして救われたなと思いを持って声一つかける、それがその人の人生を変えることにもなるかもしれない。私たちはこの本当に御言葉を伝えていくということが大事です。まあ、御言葉は私たちを救い、また成長させることができるそのものなんだと思うんですね。で、まあ、時々ね、こうイエス様の御言葉を信じるか信じないかってこう悩む人がいるんですね。で、多くの人からよく聞く言葉なんですけど、成長してから信じますみたいな話です。聖書を理解してから信じますと。ね、僕は聖書を 100% 理解した人を見たことがありません。神様を理解した人を見たことがありません。神様を理解できる人は 超神ですね。神様を超えてしまった人です。私は神様を理解したことはありません。私の妻も理解したことがありません。理解したとした瞬間に大きな誤解をしていますね。理解をしたという認識自体が誤解ですね。理解することなんてできません。理解しようとするわけですね。生まれてもいないのに成長してから生まれようとする人がいるんです。あべこべなんですけれども、御言葉を受け入れたらあなたは新しく生まれ変わります。その中であなたは御言葉によって養われ整えられていきます。だからまず主に出会って生まれないと始まらないんです。だけど多くの人は自分の力で生まれようとして、生まれてからちゃんと理解をしていこうと思っています。でもそれってまあ無理なんですよ、無理なんですよ。でそこで葛藤が起こるんです。葛藤が起こるんですけど、どうぞイエス様の御言葉に少し心を開いて、 見てみてください。実際に使ってみてください。御言葉を適用してみてください。本当にあなたの中に主がいらっしゃるということがお分かりになってくると思います。御言葉はただ頭の中の体操だけで使っていて、そうじゃなくて体も動かすんです。実際に従ってみるんです。するとその御言葉っていうのがどれほど私たちに力強いものなのかっていうことが私たちは体験してしまい、否定できなくなってしまう。やってみてください。一目瞭然です。違ったら違うんですから。だからこの御言葉っていうのがどれぐらい重要なことなのかっていうのを私たちは覚えたいと思うんですね。でそれを伝えるのは今ですということです。聖書の御言葉通りだと時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと書いてあるんですね。よく悪くてもやりなさいっていうふうに御言葉をよくこう解釈します。けれども私たちには神様の時が分かりません。ですからいつも伝えられなくなるか分からないわけなんですけれども、伝え続けているものは幸いです。主が来られる時にちゃんと給食の働きをしている人は幸いですという話を誰がしましたか。イエス・キリストがなさっていたんですよね。じゃあ実際にご飯を与え水を与えればいいんですか。もちろんそれも必要です。飢えてる人に実際にご飯を与えましょう。それは重要なことです。でも一方でやっぱり霊的な話をしていると思います。命のパン、御言葉、イエス様のことを本当に伝えるべき人に、伝えられる人に、伝えられない人に伝えなくてもいいですよ。遠く離れた、ものすごい遠く離れた人々でもう絶対に届かない全ての人々のことを考えて全員に伝えられないからやめますということじゃなくて、あなたが今日手の届く範囲で、あなたが今日できるところで、でもあなたは御言葉を伝えてますかという話です。そこをしてますか、そこしてないですかという話です。自分できることをしていますか、していませんかっていう話です。イエス様の話ずっと聞いてるでしょ。油を絶やさない、まあこれ祈りの的な話もあります。この御言葉、言葉、パンをこうご飯を与える神様のしもべたちに、そのしもべたちにご飯を与える役。自分も自分の財からじゃないでしょ。主人の財でやるんですよ。それでご飯を与え続ける。私たちもそうですね。ですから本当にこのように御言葉を伝え続けるということが大事です。良くても悪いくてもっていうんですけど、良い時と悪い時に伝えましょうって言ってるわけじゃないですよ。私たちが良い時に伝えましょう、とても悪い時にもそれでも伝えましょうって言ってるんじゃなくて、これ何を言いたいのかって言ったら、今伝えてくださいっていうことです。この御言葉の解釈ですけど、いつでもじゃないんです。いつでもと思ったらやらないですからね。いつでもって言ったら大体やらないんですよ。そこにね、あんまり言っちゃ言っていいのかどうか知らないんですけど、そこにケーブルカーというかロープウェイがありますよね。一回は乗ってみたいなと僕思ってるんですけど、そんな乗れない金額でもないし、ちょっと高いんですけど、せっかくあるから乗ってみたいなと思うんですけど、地元に住んでていつでも乗れるわと思っていたら乗っていないです。ひょっとしたらこのまま一生乗らないかもしれません。いつでも乗る、でも今しか乗れないと思うと乗ります。いつでも乗れるんですけど、今しかできないと思うとそれをします。時が良くても悪くても今機会があるならばそれを逃さず、それを伝える、示されたならばそれを伝える、そのことを私たちは覚えたいと思います。さてその上で、伝えるためには御言葉を知らなければいけません。ちょっと具体的に覚えてください。イエス様のことを伝えたらいいんだなって、もうそれでも大丈夫なんですよ、全然いいですよ。でもあなたがその人に伝えたい御言葉を持っていますか。それはどこの何章ですか。それを暗唱していますか。いつ来るか分かんないんだもん。でしょ。第一ペテロの3章の15節というところをお読みします。第一ペテロの3章の15節というところをお読みいたします。このように書いてあります。 むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰でもいつでも弁明できる用意をしていなさい。アメン。ちょっと黙想してください。あなたが今心の中で一瞬だけでも伝えなければいけない御言葉があるならば何か思い浮かびますか？それは何章何節ですか？完全に覚えてなくても、だって翻訳が変われば訳もちょっと変わりますしね。完全に覚えてないけれども、その内容がちゃんと伝えられますか？もしくは内容完全じゃなくても何章何節、ちょっと後で調べて、最近はスマートフォンでパッと検索もできますから、でもそれありますか？この伝えて、まあその時聖霊様がいろいろ示してくださることもあるから、あんまり厳密に皆さん責めても困りますけど、でもそもそもあなたは準備をしていますか？何章何節ですか？なんとなくイエス様信じます、教会行きましょう、それもいいんですけど、教会行きましょう以前に御言葉を伝えてください。御言葉がその人の中に生きると、その人は勝手に教会に来ますから。そこは何章何節ですか？あなたに感動を与えた、ね、でもね、これをね論理的にやろうとすると恵みがないんですよ。だからね、私たちがまず自分の中に恵まれた御言葉は何ですか？ご自身の中で恵まれている御言葉は何ですか？あなたが今日本当に主によって生かされているその御言葉は何ですか？なんとなく自分のイメージだけの世界で恵まれてないですか？そうじゃなくて御言葉によって恵まれてますか？それは何章何節でなぜ恵まれたんですかっていうことが私たちの中で、ね、はっきりとすると、漠然とした伝え方じゃなくてはっきりとした伝え方になります。だからそのようなことを覚えて今日準備しているものでありましょう。今日伝えられるかどうか分かりませんが、今日伝える準備をしたいな、伝えられるように祈る。今日神様、私にイエス・キリストのことを伝える機会を与えてください、その人と会わせてくださいと、そういうチャンスを与えてください。そういうふうに祈るとまた変わってくるんですね。どう変わってくるのかって言ったら、ああ西山さん、いつも日曜日何してるんですかって、祈ってるとそういうふうに、そういうのが来るんですよ。来たらどうするんですか？いや日曜日は忙しく過ごしてますって答えるんですか？そう、アウトアウトじゃないけど、それは機会を逃しましたね。あ日曜日は、あ僕は教会に行ってるんですと、だあの素晴らしい御言葉があってねって、いつも励まされてるんですよと、ねえ、いきなりヨハネの3章16節いきなりドーンとぶち込まなくてもいいかもしれませんけれどもね、主は全てのことを益となしてくださるとかね、もう僕はいつもこのことを思って希望を持っているから、やっぱり教会に行かずにはいられないんだとかね、いいですか？でも福音御言葉につながるね、その人が受け取れられるように、自分が恵まれている御言葉でいいですよ。その自分が恵まれてないものを一生懸命頑張ってね探せる、そこまでになったらもう皆さん素晴らしい伝道者ですからもうバンバンやりましょうバンバンやりましょう。でもまずは自分が恵まれている御言葉でいいから、自分の恵まれている御言葉でいいから分かち合ってください。皆さんブログ書くでしょ、まあ、ブログじゃないか、今 SNS 分かんない、インスタグラムよく分かりませんけど、僕やってないのでよく分かりませんけど、あの美味しい食事を食べたらこれ超美味しいってやるじゃないですか、ね、やらない人も多いと思いますけど、やる人がいるんですよ。それを一生懸命やるのに、この御言葉超良かった、そんな難しい話じゃない、今日励まされたんだ私はみたいな、別に人に説教しなくてもいいです、でも御言葉伝えてください。時が良くても悪くてもしっかりやります。信じるか信じないか、伝えた人が相手が信じるか信じないか、それは私たちの責任ではありません、その人の責任です。でも伝えることは私たちの責任です。そして愛を持って、もっと言うと簡単に言うならば、相手が受け取れやすいように伝えたいと思います。ただし配慮しすぎて伝えない人もいるんですけど、それは違います。大前提として伝えてください。配慮して伝えないんじゃなくて、配慮できなくても伝える方が良いです。 配慮して伝えるのさらに良いです。でも重要なことは伝えるということが、本当に伝えるためには私たち自身が恵まれないといけない。御言葉がない、ないものは与えられないでしょう。私たちはこう御言葉を伝えるものとされましょう。そうするとあなたの今日の一日が生き生きとします。いや先生そんな余裕僕にはありません、ね、今日私はもう乾いています、ね、と思うんですけど、皆さん御言葉を伝えるときに受ける力を体験してほしいんです。不思議なことが起こります。私がかつてね、新学生だった時代、すごく忙しく歩んでいたんですけれども、もう毎日本当に睡眠時間がなくてですね、もう多分あのまま多分ずっと生きてたら多分死ねるんじゃないかなと思うぐらいですね、死にたいわけじゃないんですけど、まあ、それぐらいのスケジュールでちょっと生きていたんですけど、唯一月曜日がちょっと休める日があるわけです。ところが唯一月曜日はちょっと睡眠時間確保できる時間があったんですけれども、その日がですね、その日しか会えない人がいるんですよ。別にその人がね、夜中とかでも会ってくれるんだったら全然会えるんですけれども、女性じゃないですよ、男性ですよ、ちょっと誤解がないように言っとき、とにかく伝道したいから、伝道したいという意味でその人がきっと時間出してくれる、その日が会える日があるんですけど、それはやっぱ月曜日なんですよ。僕が昼間時間出せていけて。もうしんどい、体しんどいんだけれども、本当にこう、いろいろ。こんなもうしんどいし弱いし、こんなもうちょっと休みたいし、心も全然向いてないんだけれども。でもね、心が向くんですよ。もう精霊様が導いてください。でも半分無理やりですけれども、その人のところに行って、聖書勉強するんです。本当は1対5ぐらいでやりたいんだけど、まあ、8割方1対1でやってて時々誰かが来てくれてみたいな感じでやってましたけど、でもそこに行ってやって、で分かち合うんですね。で分かち合った後、体が疲れてもう何もできなくなるかなと思うと、違うんです、1週間頑張れる力が湧いてくる、ブワーって湧いてくるんです。不思議な体験でしたね。霊的な戦いだなとも思いました。皆さん、御言葉を伝えることが回復すると、むしろ私たちの生き方が生き生きとして変えられていくので、問題が問題じゃなくなったり、問題を解決しようとする力が与えられてきたり、だって御言葉を伝えようとすると、伝えようとするから御言葉は自分自身も食べるので、食べるっていう表現にしましたけど、するので御言葉から恵まれて励まされて、そしてむしろ忙しい中で自分のどうでもいいことをちゃんと切り捨てることができて、本当にしないといけないことに集中し始めたりして、むしろ力を受けて指導働きをすること、忙しいから御言葉を伝えないんじゃなくて、忙しい中で御言葉を伝えることを回復すると、時間がむしろ生まれてきたりします。不思議なことです。ぜひ皆さん回復してください。元気になるんです、私たちが御言葉、なぜならば私たちの本来のアイデンティティが私たちの中で回復されるので、本来なすべきことをしているので、まるで生きがいを感じるようになって生き生きとしてくるんです。休めば休まるわけじゃないでしょ皆さんね。僕も学生の時、一日中寝るとかいうわけでわからないことしたことは何度もありますけども、一日中寝るとか、皆さん一日中寝れないですよね。もうなんかね、もう嫌でも目が覚める。そんな感じになるかもしれないですけど、若い人はできるんですね、すごいですね。一日中寝る。起きてみたら次の日だったみたいなね。なんかね、あ、今日早く起きたなとか言って、一日寝てましたみたいな、そういうことってあるんですけれども、それ寝るっていうことも体力いるなと思うんですけど、じゃあ起きたら、じゃあ気分爽快かって言ったらですね、ズーンみたいな、何してたんだろうみたいな。休んでて体を回復していて迷惑かけていなかったとしても、なんか無駄に過ごしたな、起きたら疲れたなみたいな、起きたら疲れるとかで意味わからんこと言って、それって何ですかって言ったら、私たちがやっぱり なすべきことをなしていないと、やっぱり何かアイデンティティがずれてきているので、本当に心も体もうまくバランスが取れない、そういうようなことがあるんですね。皆さん、御言葉をぜひ伝えてみてください。そんなかっこよく伝えなくていいですよ。あ、かっこよく伝えれる人は伝えてください。かっこよく伝えられるようにしてもいいと思います。でもかっこ悪くてもいいんです。かっこ悪くてもいい。でも御言葉伝えてください。時が良くても悪くてもですよ。皆さん、悪い時にどうやって伝えます？悪い時にどうやって伝えます？もう僕はもう本当にもう今絶望の中にいるんです。どうやって御言葉伝えるんですか？どうやって御言葉を伝えます？なんか今絶好調、良くてもは理解してるんですけど、悪くても、悪い時が今悪い人いますか？状況ありますよね、いろいろな祈りの方。じゃあ落ち着いてから御言葉伝えますか？そうじゃなくて、ああ今悪い時に私はどうやって御言葉を伝えられるかなって自分の中で黙想してみると、ああ今本当に大変なんだけど、この御言葉は私のためにあったことかなってちょっと思いましたとかね、もうそういう風な分かち合いでも御言葉は伝えてます。何かポジティブに、さあ信じなさいって言って伝えてないかもしれないけれども、非常にネガティブかもしれないけれども、でも御言葉を伝え、私たちは御言葉を伝えるものとされたいと思います。最後3番目、時代に関係なく忍耐を持って伝えましょう。3節から5節読みます。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。アーメン。この御言葉を伝えることは、まあ、前提としてスムーズに進まないことが多くありますよ。スムーズに進む時もありますけれども、それは誰かが忍耐を持って種をまいていった結果そうなったということですね。御言葉を伝えることはスムーズに進みません。パウロもたくさん迫害を受けましたし、抵抗がありました。でまた御言葉は本来人々が聞きたいと思える種類の話ではないことが非常に多いということです。むしろ私たち人間は自分の手に、自分の心に手を置けば分かると思うんですけど、自分に必要な言葉を聞きたくはないんです。なんか変な話ですけど、私たちって自分の聞きたい話が聞きたいのであって、自分に必要な言葉っていうのはあんま聞きたくないんです。だって怒られたくないでしょ。でもその親が私のために怒ってくれるっていうことは、私の本当に必要のために言ってくれてることです。でも聞きたいですかって言ったら聞きたくないんですよ。でも必要な言葉です。必要な言葉っていうのは聞きたくないことが多くあります。でも本当にあなたを生かすのは必要な言葉の方です。自分の人生を振り返ってもたくさん思い当たる節があるんですけれども、この時代も聖書の話からそれていくような時代です。自分たちの聞きたい話を聞いています。罪を罪というと、それが罪に定められるような時代になってきています。何でもいいよって、みんなが罪の基準を人に置きます。人が OK であれば OK、 人が嫌だったらそれはノー、人に置きます、それを自分たちに置きます。でも聖書はその罪の基準を人には置いてないです。聖書は神様に置いてます。何でもありの世界になっていってしまうんですけれども、だんだんそうなっていますよね。私たちは罪を罪とちゃんと認めなければいけません。罪は罪です。罪は罪です。でもあなたを罪人にしたいからそれを言っているんじゃなくて、あなたを別に罪人扱いしなくてもそれは事実なので、初めからそうですということです。だからそれをことさらに お前罪人だ罪人だ罪人だって言って、こう責めたいがゆえに罪人として言っているんじゃないです。教会に来て罪人って言われると気分悪いです。もう申し訳ないですね。お前なんどうなんだって言われたら、もう私も罪人、そんなことを言いたいわけじゃない。でも罪は罪なんです。じゃあどうしたらいいのか。罪を告白して主イエスの救いを求めるために罪を認識するんです。罪を追求したいんじゃなくて、イエス様に立ち返るために、罪があることがわからないとイエス様に立ち返れないから罪があることを言っているんですよ。だからこのことを勘違いするとすぐ差別ですと、罪を罪って言うと差別ですと言われたりする。もうそれはもう本当に思考停止です。それは違います。罪を罪ですっていうことは、それは差別することではなく、例えば今私が皆さん罪人ですって言ったら、皆さん私は差別者なんですか？違いますよ。罪人なんですから、事実を事実として語るんだけれども、じゃあそれただ事実として伝えただけだったら暴力みたいになりますから、そうじゃなくてイエス様を信じましょうっていうことを言ってる。でこのイエス様をこの伝え続ける必要があるんですけれども、これを悔い改めの恵みを教え続けます。私たち誰も完全な人はいませんから、悔い改めの必要があって、ずっと悔い改めの連続です。悔い改めって私たちが反省して何か新しい良いことをするっていうふうにイメージがあるんですけど、キリストのやり方に合わせていくっていうことです。キリストのやり方に合わすとするならば、私たちは悔い改めの連続、聖書を読んでキリストのやり方に合わす、あ、私のやり方としては新しいことを学んだ、それも悔い改めです。悔い改めの連続です。だから主と共に歩むということです。悔い改まるということです、ね、自分は親からねものすごく厳しく教えられました。もうこんな厳しい親は嫌だ、じゃあだから私は悔い改めて、この優しく子供を育てましょう。これ悔い改まってるわけでも何でもないです。何も関係ありません。悔い改めと関係がありません。その人がもしあんまりにも子供を甘やかして育てた結果、なんでお父さんお母さん僕が本当に大切な時に怒ってくれなかったんだって、また別の傷が与えられちゃったりします。そうじゃないです。私たちは私たちのやり方じゃなくて、こう振るんじゃなくてキリストに合わせていくんです。キリストに、これは悔い改めです。私のやり方じゃなくて御言葉はどのようにして成していくのか、その時に愛し方が分かったり伝え方が分かったり、厳しく接する時にもどのように厳しく接したらいいのか、そのことを私たちは学び続け悔い改め続ける。こういうような話っていうのは忍耐を持って伝え続ける必要があります。励ましが必要です。でも主はそのことをちゃんと見ておられます。私たち伝え続けましょう。聞いてくれないでしょ。初めから聞いてくれる人ばっかりだったらみんなすごい伝道者になります。でも今はこの罪の世の中にあって、私たち伝えることもまた忍耐が必要です。でも主は助けてくださいます。励ましも与えてくださいます。そしてその励まし自体が御言葉から来ます。だから私たちはこの御言葉をしっかり述べ伝えるものとなり、御言葉から恵まれるものでありたいなと、そのように願うんですね。ローマ人への手紙の10章の10節から15節を最後にお読みしていきたいと思います。ローマ人への手紙の10章の10節から15節、お読みいたします。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされないことがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。アメン。主は あなたの足を今日なんと美しいことか。どんなに小さな主の御言葉の分かち合いであれ、それはなんと美しいことかと主は見ておられます。主は私たちのことをしっかり見ておられます。皆さん、御言葉を伝えない理由は何ですか？御言葉を伝える理由は聖書に明確です。御言葉を伝えない理由は何ですか？どうぞ私たち、この御言葉を伝えるものとなりましょう。御言葉を伝えるときに失敗はありません。実が実るまでに時間がかかることもあります。私たちが収穫に至らないこともあります。でも重要なことは御言葉を伝えることです。今日私たちにもその救いが、イエス様の救いが表されている御言葉を伝えるものとされましょう。皆さん、今日皆さんがしか伝えられない人がいるんですよ。偉大な伝道者、牧会者が来ることもあります。でも今日あなたの身近なところにいる人たちにいきなりそれが届くの前にあなたが伝えるんですよ。同じ御言葉です。同じ力があります。どうかね、主よ、どうぞ本当に私たちが本当に御言葉を伝えるものとさせてくださいと祈るもの、一日一回でも主イエスを信じてくださいって、こんな御言葉ありますよって、もうたくさんバリエーション、こんなにいっぱい御言葉あるけどどれでもいいんですけど、でももう一個しかないとか、そんな人でもいいんです。僕の技は一本背負いです一本しかありませんと。だからいっぱい話せる人はあるんですけど、僕に恵まれたのはこの御言葉だから、これしかできませんと。全ての人にヒットしないかもしれないけど、あなただからヒットする人がいるんです。御言葉を述べ伝えるものになってください。大人だから伝えられますか？おじさんだから触れられない人もいます、ね、若い女性のところにおじさんがいっぱい行ってたらちょっとおかしくなってしまいます。だからね、伝えられない人もいるんです。でもね、伝えられる人がいるんです。必ず全てのことができる人は一人もいませんが、何もできない人がもう一人もいません。何かできます。だから今日私たち神様の前にイエス様の御言葉を伝えたいと、そのように思う。まずあなたが主から愛されている、そのことを感じながら、今日も私、主を伝えましょう。主を伝える準備、主の日はいつ来るかわからない、でも今日主を伝える。でもそんなに無理をしないで、でも伝えましょう。でも伝える、本当にそのような私たち一人一人と変えられていく。今週1週間、主よ、どうぞ私に主イエス様の恵みを分かち合う機会を与えてください。試練の中にある時も主イエス様の恵みを分かち合うことができるように助けてください。聖霊様が豊かに祝福されて喜びの中にあるならば、なおさら主のことを告白できる機会をお与えくださいとお祈りをしたいと思います。